はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1157回をお送りします。3月19日水曜日7時39分です。ちょっと天気が良くないですね。はい、昨日は多分にグダグダ回だったんで、まあこちらのポッドキャストではおなじみの代名詞にしたいぐらいのグダグダ回でありますけど、今日はあれのまあ延長戦で、まあ、延長戦といえば昨日ね、あのシカゴカブスとロサンゼルスドジャーズの試合が東京ドームで行われまして、いや、あれを日本でやってることの意味って何なんだろうと考えさせられますね。ヨシキさんがあのアメリカ国歌と君が代までピアノで演奏されていて、いや、もうなんだか X ジャパンのヨシキさんね、いや、不思議な世界でしたね。何もかもがある意味夢みたいみたいっていう、今日はそういう話かもしれないですけど、まあ今日佐々木朗希ですからね、私はどっちかというとこっちを見たいわけですが、まあこっちが心配とも言えますけれども、でもドジャース強いですよね、やっぱりね。今なんか良かったですけどね。はい、ずっとやってると多分相当退屈される方も多いと思いますんで、この辺にしまして、まあ、結論があるわけではないのがこの番組ですし、まあ私のそもそも3ヶ月チャレンジには結論がない。ですが、第10期を迎えるにあたって、まあ、あのね、私と一緒にずっと仕事してくれている J 松崎さんが、100日チャレンジ10期でリニューアルして、まあヒットしたし、すごくこう盛り上がったわけですよ。今でもやっていて、すごくこう盛り上がっておりまして、ああ、10期でリニューアルしようと。なんか何の意味もなく、ただ追随してリニューアルしようと思って、全然違う趣旨の、コミュニティなんですけど、まあコミュニティと言いますか、3ヶ月チャレンジは何なんでしょうね。心理支援を受けるということをトレーニングするみたいなものになってきてるなぁと思います。まあもちろんその中そのもので心理支援らしきことが受けられるというのも一つの売りではあるんだけど、それよりも、心理支援らしきことというのを体感していただくというのを目指していますね。多分。やってて多分もないもんなんですけどね。でも私はようやく自分の頭の中で、まあこれも何度も同じようなこと言ってますけど、納得してきたと言いますか、自分としてはこういうことをやっているんですというのが、はっきりさせられるようになってきたなと、思いつつありますね。まあ、いつまでも永遠にはっきりはしませんが、はっきりしつつある。前に比べれば全然マシだというのは感じますね。一つは精神力道に非常にこだわる。精神力道、精神分析に、精神分析的なものであろうとし続ける。まあ、これは最後までそうだろうなと思ってます。で、最低でも、心理臨床というものを肯定的に捉えてもらう。それはもう、その中に認知行動があり、スキーマ療法があり、まあ、スキーマは認知行動の、一部だと思います。一部なのかな。まあ、そういうようなものだと思いますけど、何でもいいんですよ。イベントでね、先日の、15日のこのイベントは私にとって大きな意味を持ったけれども、土曜日のイベントで山崎隆明さんが入り口は何でもいいんですとおっしゃってたのと、基本全く同じなんですが、私はやっぱりもう少し踏み込んでるなと。この入り口に立つことがすなわち治療なんですと。まあでもやっぱり入り口何でもいいんですと全く同じかもしれませんね。入り口に立つ気がしないという状態が、入り口に立つ気がするという状態に変わること。そこを私は力道的に見たいということなんだなと。その入り口に認知行動療法なのかもしれないし、なんなら3ヶ月チャレンジなのかもしれないけど、私はその変化に力道を見たいんだなと。そういうことだなと思うんですよね。力道の 知識というものがあると、この種の変化を認識しやすくなるんですよ。それこそ認知しやすくなるんですよ。認知行動療法を受ける気が全くなかった人が受ける気になったという、そこに私は力道を見るんですね。そういうことだなぁと。まあ、認知行動療法は今、力道場で、精神力道まで明らかに一部に持っちゃってるようで、まあ、これはもう、私そういうことはよく知らなかったところもあるんですけど、その、いい本なんですよね。認知行動療法と精神分析が出会ったらという、藤山直樹さんと伊藤恵美さんの本で、もうちょっとこの本が読まれていると、これから紹介していこうと思っていますけれども、私このことずっと言ってるんだけど、ここで紹介してるのを紹介でまず言っちゃってますからね。岩崎出版だよな。岩崎学術出版ですね。心の臨床達人対談。この対談集本当に面白くてですね、脳科学と精神分析バージョンもあったんですよね。で、だから、もはや、心理臨床とは、日本では認知行動療法を言うようになるだろうと。その辺のことを藤山直樹さんがこう、なんていうんですかね、こう自虐的というか、冗談めかして、これはもう、精神分析は滅ぶな、みたいなことを、でも俺はやっていくから、みたいな感じで書いてますけど、私は、まあ、滅ばないでほしいなという、自分受けもしないでこういうのもなんなんですが、滅ばないでほしいなと。で、藤山直樹さんが書かれているように、もうこの際、精神分析は、心理療法の一派とみなされることを諦めてもいいんじゃないかなという感じが、精神分析は、これはダメなのかもしれませんね。精神分析は精神分析であると。宗教でもなければ哲学でもなく、心理臨床ですらなく、少なくとも心理療法ではなく、なんかその辺にあるところの一つの、文化だと。そういう言い方をされれば、それはそれでいいんじゃないのかなと、私なんかほら、生態ってあるじゃないですか。で、生態は心身症みたいなものを扱ってなくもないじゃないですか。しかし、生態は心理療法じゃないし、生態は宗教ではないし、宗教的なものもありますけどね。生態はスピではないし、自己啓発でもなく、マッサージともちょっと違う。まあ、マッサージかもしれないけど、あれはでも一つの文化としてはっきり生き残ってるし、保険なんか効かないことがザラにあるのに割と金額、高い金額払ってるし、一回一回だし、なんだか精神分析と似てるわけですよ。キャンセルに結構厳しいですしね。まあ、一人一人から毎回毎回取るを、商売はそうなるんですけどね。キャンセルされると痛いんで。だから、で、実は一対一じゃないですか。しかも触れると来ているんで。実は精神分析に比べ、心理臨床に比べても危ういんですよ。男女が体に触れるんですからね。でもなんかやっぱりちょっと違うんだよね。ああいうところに行ってみてつくづく思うのは、私これちょっと冗談めかして書いちゃったこともありますけど、キャバクラとかとは違う。何かが決定的に違うっていうものを感じます。まあ行ったことないですけどね、私はね。例えば完全に個室になったところでネイルケアなり、私は知りませんけどね、これも。私だから心理臨床はいつも美容室と比較すればいいのにっていつも僕は思うんですけど、まあ、美容院はでもね、一対一にならないんですよね。こう、共有空間でやっちゃってるんでね。私は割とあれを3ヶ月チャレンジであの雰囲気に近いところを目指そうと思ってはいるんですけどね。オンラインであれに近い。床屋さん、心の床屋さんみたいな意味わかんないですけど、まあ、ちょっとそれに近いものを目指していなくはないんですよ。私も絶対占いと比較するぐらいならば、美容院と比較するべきだって、いつも思ってる。整体もすごく大事ですよね、整体も。整体と比較するのも、整体の方がむしろ近いかもしれませんね、明らかに。うん。触れる触れないは大きいですけどね、めちゃくちゃ大きいと思いますけど。まあまあ、だから、人は整体には行くんだよなと思うんですよ。で、私はその、セルフヘルプというのが昨日から申し上げている通り問題で、昨日よりは頭がまとまってきたんだけど、やっぱり喋って寝だからですね。頭がまとまってるんですよ。セルフヘルプというものは何なんだろうと。認知行動のところを読んでもですね、まあ私がそういうバイアスのかかった目線で読むからなんだけど、 一社心理学館がえらい濃いなと。で、藤山直樹さんがスキーマに精神分析が食われるんじゃないかと書いていて、いや、伊藤由美さんがいやいや食われませんよみたいなこと書いてんだけど、いや、これ食われるかもなーみたいに、ある意味では誤解も手伝えば食われるかもねっていう感じを持ったんですよね。やっぱり、この辺が藤山直樹さんのように何でも知っている方の目にはすぐわかることがあって、スキーマは私はなんかこれあれっぽくないみたいに思ってたんだけど、藤山直樹さんあっさりとスキーマ療法のところ、これはまあ要するに内的対象の対象関係論だみたいなことを書かれていて、やっぱりそうだよねとちょっとこうキョトンとしたというか唖然としたというか、やっぱりそういう風に見えちゃうよね、見方によってはと思うんですよ。でも一者心理の対象関係論って何なんだろうなと。だからこれはもう少し私の気持ちが変わったらここに突っ込んでいこうと、これをやろうという気にはもう全くならないんですけどね、いろいろあってね。つまり私はやっぱりこういう風なアプローチをもうなんだろうな、だからやる気にならないものを深く学ぶ気になるかなっていうのはちょっと我ながら疑問に思ってるんで、今のところまだ触手が動かないっていうところなんですけど、動いたらちょっとこれは読んでいこうかなと。で、なんてなのかわかんないんだけど、マニュアルが分厚いとかね、最初からですね、伊藤由美さんが書いてるんですけど、なんで最初からそう、こう、心がくじかれるようなことが、ここの世界には多いんだろうと。別に500ページだって1000ページだって読みますよ。例えば、松木邦弘さんの臨床辞典みたいになったら、1000ページとかでも余裕で読めるんだけど、もうこれがね、なんかこう、スキーマとか、なんかこう、フォーミュレーションとか出てくると、もうなんか、目がチカチカすると言いますか、それもおかしいな話なんですけどね。読み替えて読まないと分かんないだろって感じにむしろなってしまうんで、いや、分かりやすいんですよ。分かりにくくはむしろないんです。でも、この一種の分かりやすさと言われているものって、やっぱり僕には、ついていけなさとセットなんですよ。やっぱり認知行動療法というものは、どこまで行っても、どれほどブラッシュアップして正しくなっていても、そう、伊藤由美さんが、BPD、つまり、境界性人格障害ですよね。バイボーダーラインパーソナリティディスオーダーですが、確かにわかるんですよ。だからこれは医療行為なんですよね。そういう方を対抗させてしまってどうするつもりなんだと。お前手に負えるのかと言われると、まあ、困る。藤山直樹さんはさすがで、ある種覚悟の問題みたいな、もうそれを言ってしまったらナンセンスかもしれないけど、例えば家に帰ってみたら後ろを振り向いたら、あるいは家に帰ってみたらマンションの前にクライアントさんが立ってたと。いや、やばいですよね、やっぱりね。それがまして難しい患者さんだってことになればやばいけど、藤山直樹さんはなんか上等だみたいなノリがあるわけですよ。やっぱりこうなってこそ精神分析だぐらいの雰囲気あるわけですよ。僕はやっぱりこっちの方が僕はできないですよ。そこまではきっと。でもやっぱこっちの方にシンパシーを感じちゃうんですよね。いや、それは困るでしょうっていうのももちろんそうなんですよ。まして、この組織でやろうとしているのに新人さんがね、いきなり BPD のクライアントさんが家の前に立ってましたわ、そりゃ困るよねっていう。ただですね、それで今、つくづく思い出したんですけれども、我が家はそうだったんですよ。お寺なんでね。夜中11時とか12時とかですよ、下手すると。なんか、コンコンコンコンって落とすんなと思って、もう、落とすんなっていうのはみんな、ゾッとするかもしれないじゃないですか。でも、寺って年に数回はそういうことあるんでね。まあ、コンコンコンコン、なんだ、うるさいなと思って、開けると、こう、信者さんが立ってるわけですよ。まあ、そうだなぁ、難しいなぁ。まあ、アセスメントはしませんけどね。そういうようなことですよね。もう、コンテナーがちょっと機能不全化しているような、まあ、難易性の鬱なのか、難しいところなんですけれども、一つでは言えない。その、医療じゃないからね。そして、医療とはまた違った力道がそこに、力道言っちゃってますけど、まあうちの親父が一括するわけですよ。何やってんだほらみたいなことを言うわけですよ。力道かかっちゃいますよね。だから、アセスメントをするっていうふうにならないんですけど、でも、親父が、まあ、 ね、下着から衣に着替えて2時ぐらいまで話を聞くんですよ。2時間ぐらい聞くんですよ、言うに。で、そんなことは年に数回あるわけですよ。で、泣いてんですよね、その方は。大体泣いている。で、5時には起きてまた、なんかこう、もにゃもにゃやんなきゃなんないですからね。結構簡単な商売ではないんですよ。で、これ、無給料でやることになりますから。そういう人お金払わないですからね、別にね。だからこれ、タダでやるんですよ、全部。だからといって、寺の経営っていうのは成り立つようになってんだけど、原則的に話1時間聞いたから1万円とかないんで、もうこれは全部お金はタダなんですよ。翌日5行あげたって別にお金になるわけじゃないですしね。そして365日ですから。これはね、私は藤山直樹さんのおっしゃることはよくわかる気がするんですよ。私がやったっていうわけじゃないし、やりたくとも思わないけど別に。でもそういう家に住んでれば、そういう感覚って自然とあってですね。まあ自分の時間自分の時間って僕一生懸命言ってましたけど、そんなのどこにあるんだろうなみたいな感じと、そんなのが人を幸せにするかなみたいな感じってのは、多分私は生まれながらにしてやっぱつきまとってるっていう気はしますよね。うちの父に自分の時間なんかなかったし、でもうちの父はうちで一番幸せそうな人なんだったんですよね。それは今でもそう感じる時があります。なんかこう傍若無人な感じ、例えばホテルとかに行くと、ほらよく書いてあるじゃないですか。なんかね、ちゃんと、多少はちゃんとした格好してきてね、間違ってもその、浴室用スリッパでレストラン来ないでねって、ヒルトンみたいなホテルでですよ。うちの親父とか平気で行くんですよ。なんかトイレのスリッパみたいなの、なんかトンチキおじいちゃんみたいに見えないんですよね。ああいう人見てるとね。平気なんですよ。うちの娘とか、ちょっとやがっていた時期ありましたけど、幼稚園の時代、うちの子は、まあ、そういうふうにしつけたわけでは全然ないんだけど、ちょっとしっかり者だったんで、そういうの嫌がるんですよ。おじいちゃん、それダメじゃないとか言うんだけど、なんかうちの親父とか、大丈夫、大丈夫とか言って断られる。で、うちの娘の方はちゃんとした格好していくから、入れてしまうんだけれども、入るわけにいかないから、一人で。そこでなんかこう、結局一緒に戻ったりすることになったりして、だからもう、一緒に行くのはいろいろと、嫌だっていうことを言ったりもするわけですよね。そういうことが起こる。そういう人なんですよね。でもあれは幸せそうです。非常にね。で、認知行動でも、それこそスキーマだろうとなんだろうと、まず、受ける気になるかどうかみたいな入り口付近の話がやっぱ多くなるわけですよね。3ヶ月チャレンジはそもそも、それこそこう、学校で無理やり受けさせられるとか、そういうことではないので、そういう話はあんまり、関わらなくていいというメリットもあるんですけど、でも私は一生懸命こう、まあ、CM してるわけじゃないですか。3チャレ今、応募中ですよとか、そうでない時でも、なんかこう、人に、無駄にというのも変ですけど、精神、だから先日の15日もそうでしたけど、精神分析的心理療法を受けられた方と叶えたんですから、で、そして山崎隆明さんはもちろん、精神分析家目指していたから、今でも目指してるのかな、訓練分析受けてますから、それによって変わると。この話聞くと、なんだかちょっと、それこそ、ちょっとした自己啓発みたいに聞こえるんですけど、なんでなのかはわからないけど、大きなものを得られた気がするっていう話が始まるわけですよ。興味持つじゃないですか。で、セルフヘルプに、行きたいという人は、そもそもこの種の、うさんくささというものを、非常に警戒されてるわけだから、人に相談して物事が解決するはずないって感じを抱いてしまってると思うんですよ。これを聞いてる方も、多分に3ヶ月チャレンジというのは不思議なものだろうと思うんですよね。でも、人に相談するということに期待が持てないというのはですね、人間というものには期待できないということが暗に言われてるわけじゃないですか。しかし、人間の使った機械には大いに期待するっていう話ですよね。そして、人生を変えるのは行動であると。そういうことですよね。これが、我々の、なんていうんですかね、価値観として根付いていて、でその価値観のベースには不思議なものがいろいろとあるわけですよ。 例えば、個人主義はまあ、あるとして、割とでも物質主義ですよね。物が現実を動かすんだって信じてる。で、行動っていうのは、物である私の体が動くことで何かが変化していくわけですから。とにかくこう、物質が動かないことには始まらないと。物が動かないことには始まらないっていう、行動というか、物動ですよね。人間も、肉体としての物質としての人間が手なり、を動かし、口なりを動かして、で、現実を動かしていき、で、まあ、気に入らない現実を気に入る現実に変えていく。これが人生を変えるということにつながっていくっていう話をしてるわけですよ。僕はこれをもうほとんど全部廃棄してるわけです。ある意味では。一旦、少なくとも。薬塗ったり、薬飲んだりしないのかと言われると、しなくはないです。極小に減らしてますけど、昔なんかもうガバガバ飲んでた口ですけど、もうオーバードーズ一歩手前ぐらいまで行っていた、普通にオーバードーズするつもりでは全くなくですよ。飲みすぎちゃってる。カフェイン中毒とかにも、急性カフェイン中毒みたいになったこともある人間ですけど、そういう人結構いて驚かされるんですけどね。ライフハック仲間にもいてね。でも、一切私は今その薬で、まして薬で心を動かそうとは思わない。だから、やっぱりその辺は一時全部廃棄した感じがするんですね。自分の時間とか、自分の行動の蓄積とか、つまり習慣化ってやつですけど、もう信じなくなっているわけです。本音のところでは信じなくなって久しい。今日だけのことしか、今日だけしかないとは思ってないけど、今日だけのことを考える。できれば、ここ数時間だけのことを考える。それ以上考えることには、僕はあんまり意味を感じないんです。そこから先はいずれも妄想だと思うんで、妄想について検討を加えていたところで、やっぱり何かクリエイトできる感じがしないんですよね。やっぱり何かをクリエイトはしているんでしょうから。この認知行動療法的にアプローチするというのは全然、もう私はだから前も、さっき言ったのはそういうことなんですよ。認知行動療法であろうとなんだろうと、人に相談しましょうと。チャット GPT じゃなくてねっていう、チャット GPT 使うのは全然いいと思うし、なんなら悩み事を相談するのもありだと思うんだけど、それは人に相談してることにはならないだろうと。人に頼るということは、相談するということは人に頼るということなんだけど、人に頼るということは、羨望を手放すということ、やっぱりここに僕は力道の言葉がいるなと思うんですよ。スキーマの言葉に置き換えることもできるのかもしれないけど、これやっぱりスキーマ療法が始まってからの話じゃないですか。認知行動療法やりますってことを言ってからですよね。さっきなんで BPD 出てきたかというと思い出した。伊藤恵美さんが習い事モデルって書いていて、なるほどなぁと思ったんですよ。これを習い事だと思ってきてもらうと。結局何をやってるかというと、言ってることは心理臨床そのものだし、過剰な対抗を、未然に防ぐという意味なんですよ。それはわかる。いろんな意味で、いろんな意味でわかります。だから、寺に来ると信者さんはやっぱり、これもだからね、言葉なんですよ、これは、所詮。寺ではそうは考えないけど、力道の人間が見ればあれは、いや、寺に来て信者さんって対抗するんだね、になると思う。絶対そういうことになると思うんですね。住職は父親なんだね、と。その通りですよ。でも、寺ではそうは考えない。住職は住職だし、信徒は信徒なんてあって、それを対抗とは言わない。そこに母子関係だの、エディプスだのは見ない。見て説明できるのは僕は正しいと思いますが、それはだから記述の問題であって、私はそういう記述の仕方を力道によりたいと思ってるわけですよね。なぜならインテーク面接がうんぬんかんぬんとかよりも、力道を見る方が私にはしっくりくるし、納得感が高いし、そうした方が無理がない。やっていてやっていられるようになるからですね。いろんな話がここに入ったな。まあ、習い事モデルから行きましょう。習い事モデルというのは結局、習い事だからね。ちゃんと時間通りに来てねと。そういえば、ボーダーの人が納得するかなとは思うんだけど、でも、こういうことによって、ある種のこう、なんて言うんだろうな。まあ、ある種の関係を維持できますよね。何かこう、社会性を維持できると言いますか。 だから習い事だからごめんという言い方ができるわけですよ。自動思考を捕まえるホームワークをやるんです。だって習い事なんだからと。テニスとかでもやるじゃないですか。ボールを上に上げて、ラケットでそれをキャッチするっていうのを家で1日10回でいいからやりましょうとかってやるんですよ。まあやんないけどね。まあやんないけど、そういうフォームワークは出せますよね。ピアノだったらもう絶対あるじゃないですか。最低でも1日1時間弾かなきゃダメみたいな。僕はほとんど全く弾かないで行ったんで、全然上手くなりませんでしたけど、行くたびにそこで練習するみたいなノリでしたけど。まあまあ、とにかくそういうことなんですよ。どういうことなのかわかんないけど。習い事モデルね。つまり、まあ言ってみれば CBT を学ぶってわけですよね。この姿勢に、ある意味、当てはめることによって、肩にはまることによって、手張りみたいな話だけど、僕は手張りっていうのは、古典芸能だけに使っておこうと思うんだけど、要は、そういうモデルなんだなと。でもやってることは心理臨床であって、時間遅れるなよっていうのはそういう意味じゃないですよね、本当はね。本当はそういう意味ではないと私は思う。でも、結局、それを僕は力道的な観点を取らないと、本当のところよくわかる気がしない。だから、観点は力道的なものを取りたいと思うし、もちろん、習い事モデルは、3ヶ月チャレンジ的には一番遠い。あそこで何かを教えるわけでは決してないし、私は教師では全然ない。私と、参加者さんの関係は、まあ、薄く、遅く転移が生じる普通の人間関係だと思うんですよね。上下はないし、教えることはないんですよ。何か頭をよぎったらそれを交換する。僕の方から多くなるのは確かですけど、頭をよぎったことを情報交換する。そういう中で、なんていうんですかね、一つの新しい人間関係をそこで形成していくっていう感じのものですよね。3ヶ月チャレンジは。そこに金銭の授受もある。だから教えてもらったから月謝を払うみたいな、そういうモデルからは、僕は一番遠いと思うんですよ。3ヶ月チャレンジは。力道モデルでありたいなとは思ってます。ただ、精神分析を名乗れない、精神力道的でもない、訓練分析僕受けてるわけじゃないし、そういうものではないんですよね。ビジネス心理コンサルティングですね。ただ、コーチングでは絶対ない。コーチはしないんでね。どういう意味であれ、メンタルであろうと何であろうと、コーチはしないっていうことですね。だから、習い事モデルは採用しないんですよ。やっぱり僕はね、認知行動療法は遠いなと思いつつ、でも、習い事モデルってのは結局、言うならば、なんていうのかな。詐術に近いですよね。一種の。やっぱ心理臨床をするんだが、それが前面に出てきてはまずいので、ある意味これはだから、環境としての母親だなってやっぱ思うんですよ、これは。伊藤恵美さんが環境としての母親になる。これもまた、力道モデルの観点を取ってるわけですよね。そう思うと、そう思っちゃったらあれは精神分析に見えてきちゃいますからね。でも、私の目にはそう見えるし、そう考えると、習い事モデルだろうと何だろうと納得がいくわけですよ。習い事モデルってある意味偽りと自己じゃないですか。そこで習い事してるわけじゃないのに本当は。習い事をしてるかのような、アズイフパーソナリティっていうのもおかしいけど、そういうことになっていくと思うんですよ。やってればいくらかは、きっと。だって絶対習い事とイコールではないと思うんで、ピアノのレッスンとかとは明らかに違うと思うので、そういう風に持っていくことである種の人の自我が安定し、支持された感じがして安定すると。ある意味子供扱いなんだけど、幼児扱いはしないよっていう。習い事をするときって、そうなるよね。確かに。うちの子がバイオリンやってたとき、年配の人もいて、年配の人の中には先生より年上の人もいるわけですよ。でもやっぱり、なんかこう、ある意味若々しくなるわけですよ。ここで、こういう関係で行きますよっていう関係の枠にはめられますじゃないですか。で、BPD っぽい人なんていないから、その時間もきっちり守るし、先生との関係もきちっとやるし、言うならその外での付き合いはしませんよというのは当然成り立つわけですよね。昔ありましたよね、そういうなんかピアノの先生にストーカーみたいになっちゃうみたいな話ってありましたよね。同性でもある。だけれどもそういうことにならないようにするためにも対抗をある程度コントロールするって話だと思うんですよ。 自我支持的にやって、そしてその中で、まあ、例のあれですよね、自動思考みたいなものを捕まえて、認知の何かを変えていく。でもこれを深くやると、それと精神分析の違いは確かに非常に見えにくくなるなと。ただ、その力道的な言語をあんまり使ってない感じがするのと、対象関係なのに二者心理的に見えないやり方になっているっていうのは、感じますよね。私なんかにしてみると。むしろ言葉が難しくなってるようにある意味見える。わかりやすいって言われてるけど、わかりやすいけど、それはつまり、なんだろう。行動、効果の測定がしやすいという話であって、実はわかりやすくなんかないような気もするんですよ。効果測定をするということは、文化的な長寿が目線に立つということだと、やっぱり、これも力道的ですけどね。思わざるを得ないんですよね。ある行動は望ましく、ある行動は望ましくない。お酒の飲みまくる行動は望ましくなくて、確定申告の書類を整えるのは望ましい。ですか？私はそこに納得できないんですね。多分、一生納得できないんだろうなと思うんですよ。やっぱり、父は非難されがちでしたけど、化粧室用のスリッパで、ヒルトンのホテルのバフェット行っちゃうから、だし、人の庭にも平気で入ってって、ああ、この梅いいですね、とかって言って、あんた誰ですか？出てってくださいってあっさり言われちゃうし、私は手つないでて横でそれを言われるのを何度も経験しているんですが、別にいいじゃんっていうタイプなんですよね。一歩間違うと逮捕されますけどね。でも、あれを見ていると、そんなに文化的な長寿がっていうものは、買いですかって感じはするんですよ。あの人、いろんな人に非難されてるけど、非難する人ってそんなに偉いかって感じがやっぱするんですよね。母なんかもケチョンケチョンに言うことありますが、そんなに母はできてるかっていう、ちゃんとしていますよ、母の方が全然ね。でもできてるかっていうと、ね、いろいろと宗教なんでいざこざもあったわけですけど、すごい人望あるんだなって思いましたからね。うちの父はね、すごいあるんだ、この人すごい人に好かれてんだなと思いましたから、まあ別に私はああいうふうに振る舞いたいとは思いませんけれども、まあ人に好かれるんですよね。うちのおじいちゃんがそうでした。父の父ですね。もっと本気でしたけど、本当に信徒さん、私そのおじいちゃんの葬式のために一旦帰国して、そのままずっと帰国って感じなんですよ。で、信徒さん、すごい集まってきて、田舎なのに。結構泣いてましたからね。びっくりしました。私泣かなかったから。可愛がられた孫なんだけど。やっぱり、なんて言うんだろうな。そういうことってあるよなと思うんですよね。力道的だなと思いますね。今思うとですね。で、でも私は今はその認知行動でも何でもいいから再評価して、つまり再評価っていうのはセルフヘルプに行っている人とか、人に相談したくない人とか、カウンセリングがコリゴリだと思ってる人にも再評価してもらって歩み寄られるといいかなというのは、こう、なんていうのかな、ギリギリの線で思いますね。これもサンチャレの募集でも何でもないんで、カウンセリングというオプションがあるというのを持つという、使えるオプションとして意識できると、一生かからなくてもいいんで、かかりうるんだ自分はいざとなったらって思えておいて、しかもそれには、効果があるのかもしれないじゃなくて、効果を発揮してくれるものがあるんだと、少なくともカフェインよりはっていうような感覚を抱ければいいかなと。これを説明するのに僕は力道の言葉がいると思うから、力道の言葉で説明しますし、力道の言葉で伝わればそういう気持ちにはなれるはずだ。私は認知行動療法、自分が今から受けに行ったら一定の効果を得られると思ってますから。ただし力道的に対外解釈しちゃうでしょうけど、僕自身はね、とは思うんですけど、決して行動科学的にはこれを解釈しないだろうなと今では思います。羨望を手放すってことなんですよね。少なくとも羨望に課題を見るってことなんですよ。羨望っていうのは昨日もお話ししたんですけど、ある人と分かりにくいと思うんですよね。羨望というもの、 人に頼るということは、ある意味屈辱的なんですよ。あるいは恐ろしい。ないしは脱価値化してしまった人間に頼っても効果が出ない。でもやっぱりこれは見下してるんですよ。もう一つ真逆があって、あまりにも人に迷惑をかけちゃいけない理論を持っちゃってる人、まあこれも結局究極的にはナルシズムだから、どっか見下ろしてると思うんですけど、でも人は人様に迷惑はかけられない。だから人には頼れない。この2種ですね。この2つのどっちかを、まあ両方なんだけど、手放すと。手放さないと、人には頼れない。で、人に頼ったその瞬間の感覚が大事なんですよ。人に頼ったその瞬間の感覚は、つまり抑うつなんですよ。見下してるならなおのこと。他人というものは当てにならないんだと。話で、カウンセリングで話するだけでしょうって、これは脱価値化じゃないですか。私は話をするだけでしょうという誤解を解くんだって書いてあるんだけど、時々ですね、ネットに。私そうじゃないと思うんですよね。そうじゃないだろうと思うんですよ。そうじゃなくて、話聞くだけじゃないですか。どっちにしたって話するだけじゃないですか。整体みたいに、ツボを押すわけにいかないんだから。どこまで行ったって話をするだけじゃないですか。で、それに頼らなければならない私っていうものが現れてくるはずなんですよね。その私はなんて無力で絶望的なんだろうっていう私ですよ。この世の中を渡っていくには、そんなね、話を聞くだけの人に頼らなければならないほど無力であっては、どうしようもないじゃんっていう、ここにスタート地点を持つっていうことが大事なんだと思うんですよね。iPhone とか持ってたり、iPad とか持ってたり、エヴァーノートとかがあったり、タスクシュートとかがあって、万全装備を自分はぐるぐるぐるって持ってますと。英語もできますと。頭も良くしましたと。なんなら筋トレもして、アイス風呂にも入れるように体を鍛えましたと。でも、話を聞くだけの人に頼んなければならない私っていうのを、ここに見る必要があるんだと思うんですよね。そこに力道が働き始めると僕は思うんで、やっぱり力道の言葉で、そもそも戦法って精神分析の言葉ですから。なんでそんなのに頼らなければならないんだっていうその気持ちが大事なんですよ。認知行動療法とかいう知識を得ているからなのか、こいつから認知行動療法を全部吸い取ってやるっていうふうに、セルフヘルプってそういうもんだと思うんですよ。セルフをヘルプするためにスキルを情報収集していくってことは、誰かが開発した情報なり、スキルなりを、まあ私がまさにサンチャレで精神分析から吸い込んだものでやってることそのものなんだけど、だからここには非常に卑屈で屈辱的なものがあるわけですよ。結局自己愛なんだなって思うんですよね。吸い込んでフロイトから作り出されたものを吸い込んでいって、さも自分がフロイトですみたいな顔をして人にこれを、やると。しかもその方法論も、松木さんとか藤山さんの本を読んで吸い込んではこれをこう解説していくというやり方で3ヶ月チャレンジみたいなものをものすごく自己愛的に意地悪く言えばこういうことをやってるわけじゃないですか、私はね。で、これってつまり戦法なんですよ。もう全部フロイト全集全部読んだらこいつがいなければ俺がフロイトなんだっていう、これこの時系列上の矛盾ですよね。フロイトがいなければフロイト全集はないに決まってるんで、でもこれをみんなやってしまうんですよね。やりたがる。ものすごくやりたがりますよ。私はオリジナルじゃないから、あんまりそれについて言及する資格はないけれど、タスクシュートだって、もう、そういう人は定期的に、何ですかね、誕生されますね。戦法なんだと思うんですよね。大橋悦雄さえいなければ、私がタスクシュートの開発者なんだ。だって大橋より俺の方が今や分かってるからな、みたいなことを平気で考えれてしまうのが人間でもなんですよ。これは大橋悦雄に羨望してる。嫉妬じゃないんですよね。誰かと誰かを比べて、まあ自分と大橋さんを比べてるとも言えるんだけれども、でもこれだと、そういう嫉妬は変ですよね。そうじゃない。亡き者にしてしまいたいってことですよね。オリジナルがなければ私がオリジナルだっていうのはそういうことですよね。だから、人は母親を羨望するんです。母親から生まれたから。そういうことを書いてる人がいたな、ガンダムを漫画で書いた、漫画家さん。あの人が、 あれですね、ネロ帝のことです。ネロってめちゃくちゃ虐殺したローマの皇帝ですけど、お母さん殺しちゃうんですよね。で、その時言うんですよね。ここを刺せと。自分のあれですよね。膣を刺して、ここを刺せと。ネロはここから生まれたんだ。これはもう完全に戦争のことを描いているわけだけど、まあ、血生臭いですよね。恐ろしいシーンですよね。だから、つまり、そういうことなんですよ。そこを刺してしまったら自己否定じゃないですか。すごく実存的な自己否定じゃないですか。でも、我々それやりたがるってことなんですよ。昔そういうことを数学の人いましたよ。ライプニッツか誰かさえいなければ、俺が微積ぐらいは発明できたのにって、これを言っちゃうんですよね。小学校か中学校の時に頭のいい子は微積とかを学んじゃうわけじゃないですか。だけれども、学んだくせに自分の能力で理解できるもんだから、それを自分で創発することもできるような気がするんですよ。で、この羨望というようなものにまつわる心理がおそらく人をして人に頼りたくないっていう気持ちを作り出しているんだと思うんですよね。やっぱり我々はどっかで親から自立しなきゃなんないんで、母親から独立しなければならないんで、母親が、あまり人格者じゃなかったり、あまりちゃんとしなかったりすると、早々と自立しないとやばいぞってことになって、この自立を急ぐもんだから、その分羨望の高まりも早いんですよね。お母さん何でもできて素晴らしいっていうところ、まあ一回は絶対人間ってそういうのを体験してるから、自分そこから生まれてきてるし、安全も食事も温かさもすべて母親経由でやってきてますから、あるいはダイレクトに母親がそうだった。まあ、環境としての母親ですから、母親万歳なわけですよ。母親万歳イコール自分万歳だった時代はそれでよかったんだけど、自立して分離するとなると、母親機能を全部自分持っておかないと自立できないじゃんってことになって、この時にピークを迎えると思うんですよね。素晴らしいお母さんは、実は全然素晴らしくなかったと。なんだこのお母さんダメじゃんってことになって。私が取って変わらないとって、この瞬間に自分はやっと歩き回れるということに気づくっていう、こういうものすごい不安になりますよね。いや、全部取んなきゃいけないかったはずなのに、何にも自分できないんだっていうことに気づくってことですよね。これに、しょっちゅう気づきますよね。自立とかすると。J. 増崎さんですら会社辞めてみたら、あれお金って全然入ってこないんじゃんっていうことに気づいて、タンポポを食べに、もらいにお隣さんに行きましたみたいな話を書いてましたけど、すごいゾッとしますよね。要するに、オリジナルをダメにしてしまうと、オリジナルからの供給源をダメにしてしまうと、自分何にも自分からは出てきやしないっていう、これでどうやって生きていけばいいんだってことになって、無力感を苛むわけですよ。だから抑うつポジションっていうわけですよ。この時ほど抑うつ的になることはないから、自立した入り口には抑うつポジションが待っていて、あーってことになってしまうわけです。あーってこと。この時にカウンセラーに頼れるということが発生するわけですよね。このような言葉は全部力道から僕は使ってしまっているんで、まあ、独立とか自立とかいう言葉を使って、落ち込むとかいう言葉を使ってもいいのかもしれないんだけど、オリジナルというもの、親の存在がクソ面白くねえでもいいのかもしれないけど、羨望って言っといた方が、わかりやすいし、めんどくさくないよなと思うんですよ。そしてこの羨望を手放すっていうのが、あらゆるカウンセリングを受けに行くときに、意識されなくったって、全く自覚がなくたって、絶対そういう心理状態っていうのを通過しているはずだというふうに思うんで、まあこれを力道の言葉を使って、これを皆さんにお勧めして、あとは好きなように、好きな依存を、まあこれも変ですけど、依存をできるんだという、なんていうんですかね、自分のこう権利みたいなものとしてですよね、持っておけるんだという。依存するってことがそこに入ってるから、抑うつと屈辱、ないしは人様に迷惑をかけてしまう、マゾキスティックな気持ちってものをかきたてられるっていうのもセットでついてきますよと。まあ、そういうことを、伝えていく仕事をしていて、まあ、なんならそれを、その真似事みたいなことを3ヶ月チャレンジでやるっていうのでもいいですよと。外で見つけるのが大変だとか、見つからないとか、そういう事情があるから、人には。 見つけるの、自分そんなことやってきたわけじゃないしとか、自分たまたま首都圏からめっちゃ遠くに住んでいて、分析家とか誰もいませんとかいうこともありますし、ということはいくらもありますんで、そういう場合はサンチャレが、その代替えではないんですけれども、力道系で力道モデルを使って、それっぽいことを、やらなくもないですみたいなね、まあ、そういう感じかなと思っています。